尊内美術の時間第15回この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近はなんだか毎週配信しておりますけれども、は
い、そうですね、
なんかスイッチが入っちゃったのかでもまたちょっと私事で申し訳ありませんが、はい、忙しくなってきたらお休みすると思いますので、休んだら忙しいんだなと思ってください、
はい、
はい、この間ですね、
はい、
テレビで船を編むっていう映画がやってたんですけれども、はい、本平さんご覧になりましたか？
やってたのは知ってたんですけど、
はいはい、
見てないです。
あ、そうですか。
すいません。
あ、いえいえいえ、
ちょっと気にはなってたんですけど。
あ、そうなんですね。いや、はい、これすごく面白くて、もともと私がですね、
はい、
東京ポッド許可局言えない東京ポッド許可局っていう、
はい、
のラジオが TBS でやってるんですけれども、はい、これのリスナーでして、
うんうん、
でまあ、ポッドキャストでも配信されてるので、よく聞いていただきたいんですけれども、うん、これのパーソナリティをしている、サンキュー達夫さんという方が、辞書マニアなんですね。
はい、
で、その人が、船を編むという映画が面白いっていうふうに話していたので、ずっと気になっていて、
はい、
でこの間テレビでやってたので見たんですけど、
はいはい、
まあ、面白かったですね。
辞書も面白いですからね。
うん、辞書の
読み物として読むとものすごい読み応えのある、はい、本ですからね。
面白かったですね。話題になっている新明解国語辞典っていうのがね、はいはい、すごく語尺っていうかこの言葉の意味がすごく面白いんですけれども、うん、まあその語尺を作る大変さとかがすごくよく書かれていて、うん、面白い映画でした。
はい、
うん、で私これは iPhone で
見
てたんですけど、
はいはい、
で仕事をしながら見てたんですけれども、
はい、
結局気になっちゃって筆が止まっちゃって
うん、うん、
後半30分ぐらいはもうずっとかじりついて見てましたね。
見ちゃいますよね。
見ちゃう、
気になっちゃうとね。
もうすごい面白かったので、
うん、
まあ、今話題になってますしね、アカデミー賞を取ったとかでね、
うんうん、
はい、ですのでもし機会がありましたらおすすめです。
はい、ぜひ見てみたいと思います。
ぜひ見てみてください。
はい、
下平さん、なんか最近映画見ましたか？
最近というかですね、
はい、
昨日なんですけど、
昨日
収録しているこの日の前の日なんですけど、
うん、
花と雪の女王をですね、
あ、今やってる、
見てきました。はい、ちょっとすごい話題になっていて気になってってはいたんですね。
もうそれはもう日本のアカデミー賞じゃなくて、はい、うちのアカデミー賞受賞のやつですね。
はい。で、一応基本的にそういう海外映画というかそういうのは現地の言葉で聞いて字幕を見るっていうような見方をしてたんですけど、
うんうん、幕派なんですね。
はい。行こうかなと思って悩んでる間に字幕の回が全部埋まってしまって、うん、
ああ。
吹き替え版を見に行ってきました。
あ、そうですか。でも吹き替え版もすごく今人気なんですよね。
はい、すごかったです。
松田孝子さんが歌ってて、
はい、で一応レイトで行ったので、
うん、
基本的にはもう大人しかいない時間じゃないですか。
あ、
なんですけどほとんど席が埋まってて、
うん、
でしかも別にこうロードショー始まってすぐっていうわけではないので、
うんうん、
落ち着いたかなと思って行ってみたらまだまだ。
あ、そうですか。
はい、
うん、
すごく人が多く入っていて、まあでも、うん、お話はやっぱり子供向けなのかなという感じはしたんですけれども。
あ、そうですか。
はい、でもとっても面白かったですよ。
いいですね。
まあ今、うん、一応アメリカから始まってるんだと思うんですけど、うん、歌う鑑賞会っていうのが、
ああ、なんか。
あるそうで、
うん。
はい、例の有名な、
はい、
レッド・イット・ゴーをみんなで歌いながら見るっていう。
あ、誰か歌ってくれるわけじゃなくて、自分で歌うんですね。
はい、はい、見てる人たちが全員で歌うっていう。
ああ、
はい、
そうか。
そういう鑑賞する会があるらしいですよ。
うん、面白そうですね。
はい。
そうですか。私もそのうち見に行きたいと思います。
はい、ぜひ。逆に字幕じゃなくて、吹き替えだったので、
うん、
ミュージカル的な映画なので、
うん、そうですね、
はい、その感情とかがすごい入ってきやすかったのかなと思いました。
いいですね、
はい、ぜひ、はい、まだの方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。
そうですね、おすすめですね、
はい
はい、では、
はい、
そろそろ本編に行きたいんですけれども、
はい、
今回はですね、前回に引き続き仏像の世界ですね、
うん、
を、また語っていこうと思います。
はい、
それでは、
はい、
本編に入っていきたいんですけれども、
はい、
前回仏様のグループには4つグループがあって、
うん、
一番上のグループが如来って言って悟りを開いている人たちで、その下のグループが菩薩で、次が明王で、一番下のグループが天部って呼ばれるグループがあるというお話をしまして、
はい、
で一番上のまあ、一番偉い如来のお話を前回はしたんですけれども、
はい、
今回はですね、その次の菩薩からお話ししていきます、
はい、
でこの菩薩っていうグループなんですけど、うん、まあ、なんとか菩薩とか、
うん、
弥勒菩薩とか、
うんうんうん、
あとはですね、あの観音菩薩っていうふうにフレーズとしてあるんですけれども、はい、なのであの観音、なんとか観音でストップしてるのも菩薩のグループに入るんですね、はい、なのでなんとか観音だともっといっぱいいますよね。千手観音とかね、
う
たら観音とか、なんかいろいろ単語が出てくると思うんですけれども、うんうん、でこの菩薩とか観音っていう人たちは如来の一歩手前でもうすぐ悟りを開くぞっていう人たちですね、
うん、
でまだ悟りを完璧には開いていないので、
うん、
服装はちょっと派手な格好をしています、
はい、
でこのモチーフは、前回言いましたが釈迦 の、 あの王子の時代、
あ、はいはい、
王子様だった頃って割と、まあ、割とじゃないですね、裕福でものすごい豪華な服を着ていたと思うんですけれども、
はい、
その頃の服装がモチーフになっているので、本当にいろんなアクセサリーをつけています、うんということで、まだ、まあ、アクセサリーを外すような煩悩を捨ててないですね、
うん
うん、であと髪の毛も如来になるとあのパンチパーマでつぶつぶが頭にいっぱいついてると思うんですけども、うん、
はいはい、
菩薩はですねまだそこまでいけてないので、
うんうん、
あの頭は普通の頭をしていて、まあ、上でちょっと束ねたようなお団子を上で作ってるみたいな髪型をしています。
うん、
なのでまだそこまでいけてないんですね。パンチパーマまではちょっとまだ慣れてない、
ま、
修行が足りてないですね。
ああ
で、如来は4人しかいなかったんですけど、
はい、
この菩薩はですね、あの数えきれないぐらいいっぱいいらっしゃいます、
うん、
この間お話しした薬師如来の脇に二人、あの日光菩薩と学校菩薩がいるって言ったんですけども、
はいはい、
この人たちも菩薩、
う
ん、
そうですよね、
ですし、うんうん、あとは千手観音、まあ、観音ってつきますのでこれも菩薩ですね、
は
い、
うん、
でこの手がいっぱいニョキニョキ生えているっていうのは、
はい、
たくさんの人をこの手で救いたいということで、はい、手がニョキニョキ生えてきちゃったんですね。
すべての人を救いたいという煩悩ってことですね。
煩悩なのこれ、まあ、ありがたい感じですね、
はい、
でさらに11面観音という人がいて、
うん、
頭の上にいっぱい頭が乗ってるやつがあるんですけど、
うんうん、
はい、これはですねいろんな人の話をこの顔で聞くっていう、
あー、ということはいろんな話を聞きたいという煩悩ですか。
やっぱりそこが捨てきれなかったところなんですかね、うん、はい、なので顔がいっぱいついてますこの人は、
はい、
これが11面観音ですね、
うん、
あと意外なところでお地蔵様、はい、そこら中にお地蔵様いると思うんですけど、
うん、
地蔵菩薩って言ってこの人も菩薩に入ります。
あ、
ただお地蔵様、そうそうそう、ただお地蔵様って、はい、あの地味な格好をして、
うん、
ますよね。これは、はい、あの人の姿をモチーフ、普通の修行僧をモチーフにしているので、うん、この人だけはちょっと簡素な格好をしていますが、代表的なところだとこんな感じですかね。
そうですね、
はい、
う
ん、本当にすごいいろんな姿をしているというか、手がいっぱいあったりとか、
はい、
顔がいっぱいあったりとか、
うん、
アクセサリーもいっぱいつけてるし、
うん、
もう如来よりすごい豪華な感じで、
うん、
見応えがある感じがしますね、
はい、うんうん、
あ、そうだ、あとマリア観音とかも観音様ですね。
ああ、
そういえば
観音ですね。
そうですね、だから本当に何でもいるんですね。いろんな観音様がいるのが、
はい、
第2グループです、
うんうん、
はい、で次のグループがありまして、
はい、
次が明王というグループがあります、
うん、
これは全ての仏教には出てこないで真宗だけに出てくるのが明王という仏様なんですけれども、
はい、うんうん、
だいたい憤怒相って言って怒った顔をしてますね、
はい、
でこの怒ってるのは何でかっていうと、うん、あの仏教になんで帰依しないんだっていう風に怒ってます。
なんと、
はい、早く入りなさいって言ってるんですね、はい、
強烈ですね。
強烈ですね。そうなんです。で、一番有名な明王が不動明王って言って、
はい、
なんか怒った顔をしてわーってしてるような顔をしてて、うんうんうん、で後ろに炎がメラメラしている状態になってますね、
はい、
でこれはあの前回少しお話ししました大日如来ですね、
はい、
この如来があの怒って変化した姿だそうです、
うん、
で私があの毎年お正月にあの成田山新勝寺にお参りに行くんですけど、
はい、
このご本尊が不動明王ですね、
うん、
やっぱ火を焚いてご祈祷するんですけれども、うん、この不動明王の背後も火がメラメラしているので、うん、あの火を司るそういう仏様なんですね、
はい
はい、で明王は全部で5人種類がいるんですけれども、
うん、
ちょっとあの難しいので、
うん、
その他の人たちはとちょっと今回はパスさせていただきます。
あら、
はい、すいません。
あの各自でお勉強ということで、
はい、そういうことですね、はい、そしてですね、はい、第4のグループに参りましょう、
はい、
天部のグループです、
うん、
で、まあ、前回小学校で例えちゃったんですけれども、うん、あの天部の人たちいろんな科目を教える学校の先生みたいな存在っていう風にちょっと例えたんですけれども、
うん
うん、というわけであのたくさんいらっしゃいます、
うん、
ちょっと数えきれないぐらいいます。、
はい、
すごいいろんな宗教の神様を取り込んじゃったようなんですね、
うん、
で、あの、まあ、天部の人たち例を挙げていきますと、
はい、
梵天大釈天とか、うん、天がつくんですね、
うんうん、
で天がついてる人ってのは大体天部の人ですね、うん、天がつかない人もいるんですけど、
はい、
あと閻魔大王、あの地獄の門番の閻魔大王も閻魔天って言って、はいはい、この人も天部の人。
天部ですね。
はい。で、あと七福神の中にいる人たち、
うん、
大黒天とか弁財天とか、
うんうんうん、
地長天とかね、
はい。
この人たちも天がつくので天部の人たちですね。
はい。
うん。あと四天王も天がつくんですね。
うん、
多聞天とか項目天とかも天部。
うん。
いっぱいいるんですよ。
多いですね。
多いですね。その他にも天がつかない人たちで、阿修羅。
はいはい。
あの、阿修羅展で有名になったあの阿修羅さんですね、うん。あの人も天部に入りますし、うん、東大寺の門のところに二人いる、
はい、
法力士像ですね、
うん。
この人たちも仁王って言って、この人も天部ですね。
あー。
もうね、なんか、多すぎて、
はい、
よくわからないんですけれども、
はい、
すんごいいろんな種類の、ま、これは仏というよりも神々。神様ですね。うん、
ですね。
本当に、インドの古代神話に出てくる人たちとか、
はい、
まあ、ヒンドゥー教の神々、
うん、
ヒンドゥー教の元になったバラモン教の神々、
うん、
あとですね、あの、アナトリアの方っていうか、メソポタミアとかヒッタイトの方の神々まで入っちゃいます。
うん
うん、
節操がないというか。
節操がないですね。で、なんでこんなことしたかっていうと、
はい、
仏教がインドでできまして、
はい、
それをこう世界中にじゃあ仏教を広げようっていう時に、うん、あの まあ、その周りの神様たちも、はい、実はあなたの信仰している神様も仏教の神様の一人だったんですよっていう風に取り込んじゃったんですね。だからこの仏教をお祈りしちゃえばあなたの信仰している神様も一緒にお祈りできますよっていうことなんですよ。
すごいですね。宗教戦争を、起こさないように広げていくって感じですか。
平和的解決ですね。これなんかね、なんかどんどんどんどんどんどんどん取り入れちゃってたんですよ。
雪だるま式というか
雪だるま式ですね。吸収吸収吸収ね。
はい、
はい、ということでいっぱい増えちゃったんですね。
うん、
ということで代表的な天部の人たちをご紹介していきますと、
はい、
まずですね、梵天っていう人がいます。でこの人はヒンズー教の最高神だそうですね、
はい、
あ、こんな人たちも仏教の一番下の層に入れられてますけれども、この人はお釈迦様が悟りを開いた時に、その悟りはすごいいいことだから皆さんに広めた方がいいですよっていう風に教えてくれた人が梵天さんですね。
あ、
はい。でこの方は、ガチョウに乗っています。
お、
鳥さんに乗っている姿、描かれているというか、
はい
はい、絵になっていたり仏像も鳥に乗ってます、
うん、
かわいい、かわいいです。
かわいいですね、
はい、でこの梵天さんとよく対になっているが、はい、大釈天っていうんですけど、この人も、まあ、うん、有名な感じですよね。大釈、うん、よく聞くと思うんですけれども、うん、はい、この人はですね、ワルというか、
うん、
イケメンというかですね、うん、すごいんですけど、この、まあ、もともと出てくるのはヒッタイトの方の神様で、英雄神インドラと言います。
うんうん、はい。
で、この人はいろいろそのインドラっていう神様だった時は、
はい、
いろんな傷害事件を犯したりとか、
うん、
女性関係が激しかったりとかですね、
うんうん、
いろんな神様と不倫をするんですね。
は
あ、はい。で、
神様なのに？
神様なんですけど、ちょっと女性関係が複雑だったようで、は
い、うんうん、
で、アシュラってさっき言ったんですけれども、
はい、
アシュラの娘を無理やり、かどわかして妻にしようとして、そのせいでアシュラが怒っちゃって、
はい、
アシュラと戦争になったりもしました。でですね、この方その、ま、いろいろ女性関係がひどくて、
はい、
それで仏閥が下るんですね、
うんうん、
で仏閥が下った時に、
はい、
体中にですね、
はい、
なんか申し上げにくいんですけれども、
は
い、女性器をですね、
は
あ、体中に1000個貼り、
すごい、すごいですねそれ。
そういう呪いをかけられて困っちゃった、
はい。
で、まあ、もう悪いことはしませんって言って、うん、ちょっとお釈迦様にすいません、許してくださいって言ったら、
はい、
じゃあお釈迦様はしょうがないですねって言って、その、まあ、除石をですね、
はい、
目に変えた。
あ、
体中に、
千個の目が
ある。そう、千個の目がある。ということで、で、まあ、千里眼じゃないですけれども、
はい、
いろんなものを見れる人になったということで、うんうん、神様になりました。
はい。
はい、すごい悪。
すごいですね。
悪
な。神様なのに不倫しちゃうんですか。
そうです。そういう人ですね。
うん、
はい。でも昔のギリシャ神話の神様もなんかひどくないですか。
すごいですよね、あれは。ね、
あれはあれでね、うん、すごい娘とできちゃったりとかなんかいろいろあるんですか、
はい。はい。
なので、まあ、それと似たようなもんって言っちゃうとあれですけど。
まあ、日本神話も似たようなとこありますからね。
そうそう、そういう、なんか昔の神話ってなんか、そういうとこありますよね。
はい。
なんで、この人、まあ、大釈天さんは、今は、体中に目があるような状態では描かれてなくって、うん、おでこの真ん中にもう一個第三の目があるような感じの像が多いですね、うん、でこの人は白い像に乗っています、
う
ん、なので像さんに乗ってるんですね、
はい、
はい、これも可愛い感じです、
うん、
であとですね、
はい、
もう一つギャップ萌えと言いますかですね、
はい、
大黒天っているじゃないですか、
はいはい、
七福神の中に、大黒天ってどういうイメージですか？
恰幅のいい、
うん、
いい 優しい感じので
、
はい、
打ち出の小槌持って、
うんうん、
笑ってて、
うん、
サンタクロースみたいな袋をこう後ろつけてるイメージじゃないですか、
うん、
大黒天、
うんうん、
この人インド神話では、
はい、
シバって呼ばれてて、
あ、
シバってさすごいなんかゲームとかにも出てくる、
はいはい、
すごい強い神様なんですよ。
戦いの神ですよね、シバ神って
なんです、シバ神って、うん、よく多分下平さんはその辺詳しいと思うんですけども、
はい、
そんな戦いが強い神様がなぜか日本に伝わってきて、うん、あんな姿になっちゃった、
うん、なんかなんでしょう、
かわいい
商売の神、
うん、なんか
みたいな感じになっちゃってますよね、
はい、どうなったか戦いに疲れたのかあのような姿になってしまいましたね。
じゃあそれはあれですね、日本で悟りを開いたってことになってるんじゃないですか。
そういうことか。あ、みんなやっぱり昔はねいろいろあったけど今おとなしくなってる感じですね。大釈天さんも大黒天さんも、
はい、
あとですねもう一人紹介しましょう、
はい、
アシュラっていう人、この人も有名ですね、あのアシュラ天とかもありましたけども、はいはい、でこの人はさっきも言いましたけれども大釈天と戦った人、うんですね、あの娘を取られて、でこのアシュラももともとはインドの神様なんですけれども、でアシュラが娘をこうかどわかされて怒って大釈天と戦ったんですけれども、
はい、
この戦った場所のことを修羅場って言って今でも言いますね。
なるほど、
なんか修羅場だなとか、はい、いうのはそのことから来ています。はい、でアシュラ娘を取られて怒って戦争を大釈天に挑むんですけれども、
はい、
大釈天も迎え撃つということで兵をいっぱい出したんですね、
うんうん、
でその大軍勢を率いて行って戦争を仕掛けようとしたんですけれども、
はい、
足元にアリがいるって言って、うん、アリがちょろちょろいたんですよ、
はい、
で仏教の教えでアリを踏むといけないからって言って軍を止めたんですね。そんな理由で。
無殺生ってことですね。
そう、無殺生ってことで。で、アシュラはそんなアリなんて見えないから、
うん、
わかんないから、はい、今だって言って大釈天側を攻撃したんですよ。
あ、
仏教の中ではそれが卑怯だってことになって、
はい、
アシュラは天を追われてしまいます。
あ、
なんか理不尽な
気が、ね、理不尽ですよね。
しますけど、なんかね、なんかそういうことなんだそうですよ。
なるほど。
はい。それで今はアシュラは天部なんですけど、天にいなくて、はい、人道と畜生道っていうのが天部の下にあるんですけれども、うん、
はい、
その真ん中のアシュラ道っていうところの主をやっています。
あ、
天からは追放されている。
はい、
うん、かわいそうな気がする。なんか、な理由で。
釈然としないのでアシュラ道なんですかね。
あ、そうなんですね。なんかエピソードがありました。
はい、
はい、ということで駆け足でいろいろ見ていきましたけれども、
うん、
なんか天部が一番ねキャラが濃くて、
うん、
いろんな仏様がいるので面白いと思うんですけれども、はい、まだまだね紹介したい人たちがいっぱいいるんですが、
はい、
なんとなく仏の世界わかりそうですか。
そうですね、仏の世界というか神の世界の方がちょっと気になるかなって気がしますけど。
天部の話が衝撃すぎて、はい、
うん、
面白そうですよね、
はい、
いろいろあるんですよ、この大釈天さんの妻が誰なんとか天とか、
うんうんうん、
本天さんの妻なんとか天とかいろいろ、はい、この人間関係がまた複雑になって
ぐちゃぐちゃですよね。
そう、面白いんですよね。
はい、
はい、ということでまたそのうちね、
はい、
機会があったら詳しい話ができるかなと思いますけれども、
はい、
こんな感じで仏教、まあ、いろいろグループ分けすると、ちょっと分かりやすいかなということで、今回ご紹介いたしました。
はい。
それではエンディングに参ります。 それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ではメールが来ておりますので、下平さんご紹介お願いします。
はい、スタジオさんからいただきました。はじめまして。そんな美術の時間は、お二人のまったりとしたトークの空気がほっとさせてくれて、いつも聞いていて癒されます。それに力まず美術について知識が得られるのも嬉しいです。美術に関して全くの素人で、下手くそな落書きをするぐらいです。動物も満足に描けないぐらいの、難しいことはわかりませんが、美術に行くのが好きで絵を見るのが好きです。今回のウォーホルは、好きなアーティストだったので背景などを知れてよかったです。おまけにラジオを聞いた時、ウォーホルの名前とドルマークの T シャツを着ていました。マリリン・モンローの絵有名ですよね。キャンベルも可愛くて好きです。私が印象づいているのはベルベット・アンダーグラウンドのジャケットになっているバナナの絵です。なんか可愛くて惹かれます。最後にお便りが少ないということを聞いてメールさせていただきました。今後も楽しみにしていますので、どうぞお体に気をつけて無理のないよう頑張ってくださいね、というメールでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうそう、前回ウォーホルをやったんですけれども、はい、うん、今のユニクロでアンディ・ウォーホルのそのシルクスクリーンの T シャツ売ってるんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
探してみよう。
そう、あ、でもね、メンズなんですよ。
あ、
我々着れない。
いいです。
いいですか。
はい、寝巻きにします。
寝巻き。あ、確かにちょっと大きい方がね、寝巻きにはいいですからね。はい、売ってましたね。はい、なのでちょうど着ていたということで、いいですね。はい、力まず美術について知識が得られるということで。
はい。
はい、私は美術は、ま、斜め前から見れればいいかなと思って、真正面というよりもですね、はい、面白いところを紹介できたらと思っておりますよ。
はい。
はい。その他にもメールはミーさんとリリコさんからもいただいております。
はい。
で、皆様に、テーマのことをですね、
はい、
たくさん書いていただきまして、ですので、テーマまたまとめて、お便りの回としてご紹介させていただきたいと思います。
はい。
はい。で、またテーマもお待ちしておりますし、まあ、感想などのお便りもね、はい。はい、どんどん、書いていただくと、ありがたいですので、
はい、
はい、お便りの宛先をお願いいたします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは、私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画の2つです。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そして、そんないプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P、sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。メールの方にですね、
はい、
住所氏名書いていただきますと、はい、ま、京都で買ってきたポストカード、うん、まだまだプレゼントを、
はい、
はい、できる余裕がありますので、
はい、
よろしければメールの方にですね、住所氏名書いて、書ける人は書いて、はい、教えていただけると、はい、はい、お送りできるかなと思います。
はい、どしどしご応募ください。
はい、お待ちしております。それでは、そろそろこのあたりで終わりにしていきたいと思います。この週末、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごすことができますよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。